皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米トゥーミー、声の広報、令和7年4月号をお届けいたします。今月号の表紙は、登米市の宝の一つ、ユネスコ無形文化遺産に登録されている米川の水かぶりです。わら装束の大人が見守る中、大きく口を開け、ほうほうの掛け声を精一杯に頑張っている小学生のわら装束の様子が映っています。子どもの参加も近年はできるようになりました。以前は参加者の条件があり、地区の方だけの参加でしたが、全国各地で問題に挙げられる人口減少はここにも影響が出ており、何年か前から年齢や居住地区など条件が緩和され、継続ができているようです。さすがに小学生は裸とはいかないようで、寒さから身を守る青いジャンパーらしきものが藁の間から覗いて見えます。頭はタオルでしっかり覆い、おでこのところでキリリと縛り、藁を乗せ、手袋をした手には火の用心の拍子木を持ち、大人になったら自分も裸での藁装束を夢見ながら、との意気込みさえ感じられる男の顔を覗かせています。記載としての無形文化遺産は地域の自慢であり、多くの皆さんに見守られています。もちろん今年の火伏祈願は成就することでしょう。詳しくは今月のホットラインで紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの健康からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプター2でご案内いたします。1枚目、1ページ表紙、2から5ページ、地域を守る力に消防団員募集、3、6から9ページ、今月のお知らせ環境事業所だより、4、10、11ページ、今月のホットライン、5、12、13ページ、市民の広場、次から2枚目になります。2枚目の1、14、15ページ、健康、虫歯のない子、2、16から21ページ、情報広場、内容、催し、募集、お知らせ、相談、寄付、3、22、23ページ、ズームアップ止め、4、24ページ、裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。
地域を守る力に消防団員募集。地域の安全と安心を守るために活動している消防団で、あなたの思いや力を生かしてみませんか。登米市消防団について。市消防団は旧町の消防団を統合し、平成19年4月に誕生。火災をはじめ様々な災害に対応するほか、平常時には日夜訓練に励み、住宅防火指導や応急手当指導、広報活動など地域に密着した活動を展開しています。組織形態。組織形態は本部、団長、副団長、ラッパ分団、女性分団、および町域単位旧師団の分団を合わせて計73分団で構成しています。団員数は令和6年現在で1150人、発足当時と比較して約500人減少しています。消防団員の身分。消防団員は特別職の地方公務員です。地域では自主防災組織や住民の皆さんの防火防災におけるリーダー的な立場にあります。報酬の支給。消防団としての活動がある場合は年額報酬が支給されます。また災害や訓練などに出動し活動した場合は、その都度出動報酬が支給されます。公務災害保障制度。 消防団活動により死亡したり病気または負傷した場合は本人や遺族に対して保障されます。表彰制度、団員の士気の高揚とその労苦に報いるため表彰制度が設けられています。退職報奨金制度、5年以上勤務した団員には階級や勤務年数に応じて退職報奨金が支給されます。写真が2枚掲載されています。力強い放水訓練の様子、整然と隊列をなす団員の姿の様子の写真2枚です。消防団は地域防災の要、さらなる充実強化を目指します。登米市消防団、浅井良樹団長。消防団は地域の防災リーダーとして自分たちの町は自分たちで守るという郷土愛護の精神のもと、地域住民が安全に安心して暮らせるよう年間を通して訓練や火災予防などの啓発活動に取り組んでいます。また近年の気象変化による局地的な豪雨などの自然災害や発生が懸念される大規模地震への対応など地域により密接した消防団への期待はさらに高まっています。しかし高齢化や人口減少などを理由に全国的に団員数は減少しており、本市においても団員の人材確保が課題となっています。より力強い消防団を作るためには性別を問わず学生、地域の企業に勤務されている皆様の入団がぜひとも必要です。今後も地域防災の担い手となる人材確保に尽力しつつ、団員同士の協調性と士気を高めながら消防団活動に精励していきます。引き続き市民の皆様のご理解とご支援をいただきますようお願い申し上げます。活動内容、火災、大雨、地震などの災害が発生したときにいち早く駆けつけ、消防隊とともに消火活動や避難の誘導、行方不明者の捜索などをします。災害に備え普段から訓練や機械器具の点検、整備、防災力向上のための広報活動などをしています。水防訓練、中継訓練、防災教室、消防団演習、各種活動の写真が4枚掲載されています。活動服、装備、消防団の被服には活動服や編み上げ靴などがあり、活動内容に応じて使い分けています。活動服などはすべて貸与されます。冬服、活動服と貸与整備の一部の写真が掲載されています。消防団が効果的に災害活動をするため、分団施設などには消防車両や下半ポンプなどの各種資機材が整備されています。消防車両の写真が掲載されています。
団員インタビュー。消防団には年齢や仕事も様々な人たちが所属しています。地域の安全と安心を守るために、活動する皆さんの声を聞きました。波佐間町千葉光恵さん、入団のきっかけは17年前に団員の友人に誘われて。どんな活動をしていますか？春と秋の火災予防運動での広報活動や消防団演習のほか、女性分団は一般市民向けの応急手当講習や市内幼稚園を訪問して指人形を使った防火教育なども実施しています。火災現場では周辺の交通誘導などを担当します。仕事や家庭生活との両立について、介護施設で働いているため急な出動は難しい場合がありますが、消防団活動に対しては職場も家族も理解し、協力してくれています。活動を通して感じることは、 昔と比べて一人暮らしや高齢者世帯が増え、住民同士のつながりが薄れてきていると感じるので、防災活動の一環として地域の見守り活動もしていけたらいいなと思います。東和町石坂春樹さん。入団のきっかけは、昨年大学を卒業し師団長をしていた祖父と入れ替わりで入団しました。小さい頃から祖父の姿を見ていたので、いつか入ろうと思っていました。普段の活動について、まだ火災の出場はしたことがありませんが、研修や訓練、ポンプ点検など緊張感を持って備えています。消防団に入って変わったことは、農業の勉強のため高校大学と地元を離れていたので、地元の人たちと関わることがほとんどありませんでした。入団してから団員や地域の皆さんとのつながりができて心強いです。市民の皆さんに伝えたいことは、どの師団でも新規の入団者はとても少ないです。一緒に活動する仲間が増えることを願っています。波佐間町鈴木実さん。入団のきっかけは、35歳の時、婦人防火クラブの部長をしていた母に紹介されて入りました。吹奏楽を経験していたこともあり、ラッパ軍団を兼任しています。ラッパ軍団について教えてください。現在分団員は40人、うち5人が女性団員です。出初め式や演習などの場で演奏し、団員の士気を高める役割を担います。ラッパ軍団の配属条件は主に希望者です。現在も3分の2は楽器が未経験で入り、月1回程度の指導会と自主練習などを重ねています。メッセージは、消防団の演奏を見てかっこいい、楽器をやってみたいと思ったら、ぜひ参加してほしいです。ラッパ軍団のみの入団も可能ですので、興味があったら連絡してください。
地域の防災に貢献、消防団協力事業所。消防団協力事業所表示制度は、消防団活動に積極的に協力している事業所などに市が消防団協力事業所表示証を交付し、地域防災に貢献する事業所として広報できる制度です。市では現在59の企業などが消防団協力事業所認定されており、勤務する人たちが仕事と消防団活動を両立できるようにすることで、災害対応力の向上につなげています。防災活動を通して住民に寄り添う地域の拠り所に、宮城登米農業協同組合代表理事組合長石川信義さん。向上心、チームワーク、信頼を基本理念とし、市内で最多の消防団員が所属する宮城登米農業協同組合、消防団活動への理解と支援に加え、訓練会場や災害時の支援物資、一時保管場所の提供など、さまざまな側面から地域防災力の向上に貢献しています。また市内の産業、農業者に広く携わる事業所であることから、農地における火災や自然災害対策、農機具火災の予防啓発などにも注力しています。石川組合長は、地域に根差した組織として地域貢献、消防防災活動に率先して参加するよう職員に呼びかけていますと話しています。宮城登米農業協同組合、従業員数530人、消防団員数35人、2010年消防団協力事業所認定。 消防団員募集、消防団に参加し地域のために活動してみませんか。入団資格1、市内に居住または勤務している人。2、年齢が18歳以上で健康な人。申し込み方法、入団を希望する場合は消防本部、警防課消防団係、またはお住まいの地区の総合支所市民課地域振興係へ問い合わせください。教育事業所募集。認定基準、消防法令に違反がなく、かつ下記に掲げる基準のいずれかに適合する事業所など。1、従業員が消防団員として3人以上入団している。2、従業員の消防団活動について積極的に配慮している。3、災害時に資機材などを消防団に提供するなどの協力をしている。4、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している。申し込み問い合わせ、消防本部警防課消防団係、0220-22-1901。
今月のお知らせ、災害時の水の安定供給へ、登米市と栗原市が協定を締結しました。登米市と栗原市が水道事業における安定的な水供給に向けた相互連携協力に関する協定を締結しました。この協定は災害が発生した時の断水に備え、登米市と栗原市が互いに水を融通し合うものです。地震などで断水した際に相互に水を送るため、市境にあるそれぞれの水道管を新設、また水道経営を安定させるための資機材の融通や共同調達、従事職員の技術継承向上のための研修会の共同開催などを進めます。協定締結式は1月31日県行政庁舎において開催され、熊谷森博市長、栗原市の佐藤聡市長、立ち会い人の村井義弘知事が出席。近年自然災害の発生が顕著となる中、生活基盤の基礎である水のさらなる安定供給と住民サービスの向上のため、行政区域を超えて様々な取り組みを連携することに合意し、協定書を交わしました。問い合わせ、上下水道部水道施設課水道管理係、0220-52-3312。交通安全指導員、防犯指導員を募集しています。登米市では交通安全の保持と犯罪を防止して明るく住みよい街づくりを推進するため、交通安全指導員、防犯指導員を募集しています。主な任務、交通安全指導員、小中学生の登校時の街頭指導や交通安全教室、幼児や高齢者などへの交通安全教育活動など。防犯指導員、防犯パトロール、防犯広報活動など。対象者、登米市に居住または勤務する18歳以上の人、交通安全防犯活動に意欲のある人。任期、離職日から令和9年3月31日再任か。活動日数など、町域ごとの区域帯で活動します。地区帯によりますが、月に数回程度、1回につき1時間から4時間程度の活動をしています。報酬、年額支給、活動謝礼、申し込み、活動を希望する町域の総合支所市民課、市民生活部市民生活課、市役所南方庁舎2階。問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係、0220-58-2118。 映像作品を通しての登米市の魅力を発信するロケツーリズムを推進しています。ロケツーリズムとは、映画やドラマのロケ地を訪ね、風景と食を堪能し、人々のおもてなしに触れ、その地域のファンになることで、 地域振興とシビックプライド醸成につなげる取り組みです。市では映像制作者と地域を結び、ロケにより地域活性化を図るロケツーリズム協議会に加入し、情報番組や映像作品などの誘致をしています。市はこの度 NHK 連続テレビ小説おかえりモネをはじめ、これまでの実績から映像制作者にとって安心・信頼できる地域であることを証明する LTC 認証ロケーションツーリズムカウンシルを県内自治体で初めて受けました。今後も本市が誇る雄大な自然や歴史的な街並みなどをメディアを通して国内外の多くの人に広く知っていただけるようロケツーリズムの推進に取り組んでいきます。問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課ふるさと定住係 0220-23-7331。 市民バスの運行ダイヤを改正します。4月1日から利便性の向上と運行の効率化を図るため、市民バス運行ダイヤなどを改正します。主な変更内容、豊間線4便出発を5分早め午前11時10分へ変更、5便出発を5分早め午後0時半へ変更、東西循環線3便出発を3分早め午後3時45分へ変更、津山線全便柳津小学校前を津山小学校へ変更、南方線6便出発を5分早め午前11時半へ変更。このほか一部の便で運行時刻の変更があります。改正後の時刻表は市公式ホームページに掲載するほか、各総合支所、都央バス、佐沼営業所などで配布します。問い合わせ、まちづくり推進部、市民協働課、地域交通交流係 0220-22-2173。 狂犬病予防集合注射を実施、注射料金が改定されました。飼い主には犬の登録、年1回の狂犬病予防注射、観察と注射済み表を犬に装着することが法律で義務付けられています。新たに犬を飼った場合は、会場で登録手続きの上、注射を受けてください。4月2日水曜から5月15日木曜、新規登録料1等3000円、予防注射代1等3600円。注射料金3050円。注射済み表交付手数料550円。宮城県獣医師会により資材費及び獣医師の注射技術料が見直しされたため、集合注射の注射料金が今回から改定されます。詳細は舞子に配布する狂犬病予防集合注射についてをご確認ください。問い合わせ、市民生活部環境課生活環境係 0220-58-5553。
市民の健康づくりを促進、健康増進に関する連携協定を締結。本市は住友生命保険総合会社以下住友生命と健康増進に関する連携協定を締結しました。協定締結式は3月13日市役所狭間庁舎で開催され、市民の健康寿命延伸の取り組みなどにおいて相互が連携協力して健康づくり事業に取り組んでいくこととしました。協定締結に伴う連携事業としてイベントを開催します。ぜひご参加ください。バイタリティ、トメウォークウォーキングアプリで楽しく健康づくり、住友生命が提供するスマートフォン専用アプリバイタリティの健康増進プログラムアクティブチャレンジを無料で体験できるイベントです。内容、アプリを登録し毎日の歩数に応じてポイントを獲得、1週間の目標ポイントに達すると毎週特典コンビニ商品の引換券などがもらえます。対象者、 本市に在住、在勤、在学する18歳以上の人。実施期間、4月7日月曜から6月1日日曜。募集人数、先着順で200人。参加費無料。アプリのダウンロード、使用時の通信料は自己負担となります。申し込み期間、3月31日月曜から4月6日日曜。申し込み方法、市公式ホームページから住友生命ホームページへアクセスし、必要な情報を登録の上、アプリをダウンロードしてください。アプリ登録サポート会、アプリ登録のサポートや不明な点に応じます。予約は不要です。1、4月2日水曜、市役所南方庁舎。2、4月3日木曜、4日金曜、市役所狭間庁舎。時間はいずれも午後1時から4時までです。バイタリティ止めウォークイン東北新生園コース。東北新生園を会場にウォーキングイベントを開催します。歩きながら園内に植樹された1000本の桜とハンセン病の歴史を学びましょう。対象者、本市に在住、在勤、在学する人。アプリ登録の有無は問いません。場所、東北新生園ウォーキングコース、狭間庁新田。4月19日土曜午前10時、雨天中止、小雨欠航。募集人数、先着順で100人。申し込み期限、4月8日火曜。申し込み方法、電話または申し込みフォームから申し込みください。申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。子どもたちの市への思いを調査、まちづくりに関する中学生アンケート結果を公表。本市では登米市総合計画の基本理念に、市の持続的な発展を可能とするため、市民と行政の共同によるまちづくりを掲げています。中学生アンケート調査は、将来の登米市を担う中学生のまちづくりに関する考えや意見を、市全体のまちづくりや各地区の地域づくりの参考とするため実施しました。中学生ならではの新鮮で率直な意見や提案がたくさん集まり、今後の新しい施策や事業、取り組みを企画していく上で大変参考になる内容となっています。対象者、市内中学校に通う全生徒1794人、令和6年5月1日現在。調査期間、令和6年7月4日から17日。主なアンケート項目、登米市に住み続けたいか、登米市は暮らしやすいか、登米市に魅力を感じるか、今後のまちづくりにおいてどのような課題に優先して取り組むべきか、もしあなたが市長だったらどんな町にしたいか、今後どんな活動であれば参加してみたいかなど、結果報告書、全10中学校集計版、アンケートの調査結果は市公式ホームページに掲載していますのでご確認ください。問い合わせ、まちづくり推進部市民共同課市民活動支援係、0220-22-2173。本のポップ創作コンクールを開催。市教育委員会は第7回登米市子ども本のポップ創作コンクールを開催しました。市内すべての小学校に備え付けている上杉文庫の本を紹介するポップ作品を、市内の小学4年生から6年生を対象に募集し、 373点の応募がありました。入賞者は次の通りです。最優秀賞、加賀野賞、佐藤ひなさん。優秀賞、石森賞、多田野葵さん、伊藤芽衣さん、千葉伊織さん。優良賞、加賀野賞、瀬川ゆずきさん。米川賞、高橋沙羅さん、後藤至さん。加賀野賞、山内ココナさん。佐沼賞、加野由奈さん。佳作、上沼賞、菅原理音さん。米川賞、佐藤あかりさん。佐沼賞、菅原亮さん。加賀野賞、峰田ほのかさん。前夜賞、佐々木杏さん。加賀野賞、佐々木白さん。米山東賞、小原あずみさん。前夜賞、猪俣愛香さん。米川賞、佐藤陸さん。前夜賞、千葉ひなのさん。入賞作品は4月1日火曜まで、狭間図書館、白鳥ライブラリー総用に展示しているほか、市公式ホームページでも紹介しています。問い合わせ、狭間図書館、白鳥ライブラリー総用、0220-22-9820。
環境事業所だより、市民の皆さんへ環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。令和7年4月から小型充電式電池、加熱式タバコ、蛍光管などの回収を開始します。種類、回収場所、備考の順に紹介いたします。小型充電式電池、リチウム、ニカド、ニッケル。リサイクルステーションの小型の金属類コンテナ。テープで絶縁処理をして中身が確認できる袋に入れてください。アルカリ、マンガン、コイン電池とは別の袋に入れてください。コイン電池。リサイクルステーションの小型の金属類コンテナ。テープで絶縁処理をして中身が確認できる袋に入れてください。アルカリ、マンガン電池と同じ袋で構いません。加熱式タバコ、電子タバコ。各総合支所、店舗などに設置してある使用済み小型家電回収ボックス。使用済み小型家電回収ボックスの携帯電話投入口に入れてください。蛍光管。各総合支所に設置する蛍光管回収ボックス。できる限り購入時の箱に入れてください。壊れたものは燃えないゴミへ出してください。小型充電式電池、加熱式タバコ、蛍光管などは家電量販店等でも回収していますのでご利用ください。小型充電式電池、加熱式タバコなどは強い衝撃で発火の危険性がありますので指定ゴミ袋に入れないでください。問い合わせ、環境事業所クリーンセンター、0225-760102。
今月のホットライン、文化と交流を楽しむ登米市青年文化祭を開催。登米市青年団連絡協議会主催、第20回記念登米市青年文化祭が2月2日南方農村環境改善センターで開催されました。文化祭では共同芸能やダンスなどのステージ発表のほか、高校生が制作した絵画や青年団の活動を綴った写真の展示、 e スポーツやプラモデル作り体験など多彩な内容で催され、
多くの来場者でにぎわいました。また市内のジュニアリーダーもボランティアスタッフとして多数参加、実行委員長を務めた伊藤義行さんは分野と世代を超えた交流を通じて地域を盛り上げていきたいと話していました。地域の共同芸能を継承する若い世代の皆さんが活動の成果を発表している写真が掲載されています。専門店の技術を伝授、とめまちゼミ21講座開催、さぬま商店会連合会主催の得する町のゼミナール、とめまちゼミは2月5日から3月5日まで、同連合会加盟店など18店21講座が開かれました。町ゼミはにぎわい創出などを目的に開催。お店の人が講師となり、専門店ならではの知識や技などを受講者に伝授しました。職業訓練や就職支援をしているJMTC 佐沼教室でコンピューター作り講座を受講した波佐間町の中村義信さん8歳は、ハンダ付けは初めてだったけど細かい作業が得意なのでうまくできました。プログラミングが面白かったので家でもいろいろなゲームを作ってみたいですと話しました。講座では真剣な表情でハンダ付けしてオリジナルコンピューターを作り、ゲームをプログラミングして遊んでいる写真が掲載されています。防火願い水かけ回る、伝統行事米川の水かぶり。米川の水かぶりが2月6日、東和町米川地内で開催されました。800年以上にわたって受け継がれてきたこの伝統行事は、国指定重要無形民族文化財及びユネスコ無形文化遺産に登録されています。火の神の化身として、藁装束に身を包み、かまどのすすを顔に塗った小学生から60歳代までの地元男衆21人は、ほうほうと声を上げながら、沿道に用意された桶の水を家々の屋根にかけて回り、地域の火伏せを祈願しました。また、男衆が身につけた稲わらは防火のお守りとされ、住民や多くの見物客が次々と抜き取っていきました。厳しい寒さの中、迫力満点の水かぶりを一目見ようと、市内外から多くの人が訪れていました。その時の写真が掲載されています。百の似顔絵大集合、野家和幸イラスト展開催、石森章太郎ふるさと記念館第25回自主企画展野家和幸イラスト展が2月8日から3月9日まで同館企画展示室で開催されました。野家市は市シティプロモーションポスターを描いた市内在住のイラストレーター、登米の人々と題し、市民100人の似顔絵が展示されたほか、新作のポスターも発表され、多くの人が観覧に訪れました。サプライズ企画で似顔絵を描いてもらった東和町の高橋よりえさんは、少ない線で特徴を表現しているのがすごいと感じました。すごく嬉しいので家の玄関に飾りたいと思いますと笑顔を見せました。2月9日に開催されたギャラリートークでは、制作秘話や似顔絵を描くコツなどが話されました。その時の写真が掲載されています。野球の魅力を伝える中津山で地域づくり研修。中津山コミュニティ運営協議会主催の地域づくり研修会山崎夏生氏講演会は2月15日中津山公民館で開催され、 地域住民やスポーツ少年団の小学生ら約80人が参加しました。講演では元プロ野球審判員の山崎氏を講師に迎え、一途一心の野球道、奥深き判定の世界と題し、プロ野球審判になるまでの挫折や努力、家族の絆などが熱く語られました。少年野球チーム米山スリースターズ監督米山町福泉義則さんは、野球をずっと好きでいる気持ち、夢を諦めず逃げない気持ちを子供たちに伝えていきたいと話しました。気合の入ったプレーボールからスタート、笑いを交えながらの講話に参加者は引き込まれていました。素敵な講話の写真が掲載されています。自然環境を守る行動、人と自然の共生を考える。第13回人と野生動植物の共生を考える集いは、2月16日、中田農村環境改善センターで開催され、57人が参加しました。集いでは、日本キリバス協会の健太郎小野氏を講師に迎え、地球温暖化による気候変動をテーマに講演。気候変動の影響を最も受ける国の一つとされるキリバス共和国の現状を例に、地球温暖化を防ぐ取り組みの重要性を学びました。参加した津山町の西条綾乃さん12歳は、日本の CO2 排出量が世界5位と知り、私たちが対策しないといけないと感じました。未来のためにゴミを減らしていきたいと話しました。国が沈み、子どもたちがふるさとを失う危機を見て見ぬふりはできない。健太郎氏の話に参加者は真剣に耳を傾けました。その時の健太郎氏の様子が掲載されてます。
市民の広場、寄り添い半世紀、東和町千葉薫さん82歳、静江さん77歳、1976年、昭和51年3月入籍、巡り出会った縁を大切に、知り合ったきっかけは、薫さん、転勤の多い仕事で、日本のあっちこっちを渡り歩いていたんだけど、地元の仲人の紹介でお見合いをして、盛岡で結婚したんだ。お互いの性格は、カオルさん、おっとりしていて優しいよ。しずえさん、周りから頼られる頼もしい人だね。結婚当時の思い出は、しずえさん、仕事一筋な人だから、二人での旅行はあまりなかったけど、私の兄弟夫婦が集まる親族旅行に一緒に行って、佐渡とか恐山とか、いろんな景色を見れたことが楽しかったよ。これからしたいこと、カオルさん、地域の若い人たちと話すのが楽しいから、寄り合いには積極的に顔を出していきたいと思うよ。孫の成長を見るのも楽しみだね。静江さん、お互い遠出は難しくなってきたから、健康に気をつけながらのんびり平和に暮らしていきたいね。市民リレーエッセイ、波佐間町高藤優奈さん、本当の自分を生きる時代。主人のポジティブすぎる一言で腹を決め、この夏週末営業でハンバーガーと雑貨を販売し、曲がしもできる店舗をオープンする2児の母です。まさか本当にお店を持つとは思っていなかったのですが、想像して言葉にすることはとても大事。店舗完成後はハンバーガーだけではなく、食の大切さや大好きな登米市の魅力も 伝えたいですし、楽しく生きる大人の姿を子供たちに見せていける、そんなつながりの場となる拠点を作っていきます。今回リレーをつないでくれた農家りょうさんのネギも使用するので、止めで頑張っている人も応援していきたいですね。最後にタイトルにした本当の自分を生きる時代という言葉は、年始に友人と飲んだワインに添えられていた一文です。私の背中を押してくれるようなメッセージに嬉しくなりました。枠にはまらなくても、周りの目を気にしなくても大丈夫。一緒に新しい時代を生きていきましょう。来月号は津山町の千葉優子さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、東和町毎夜小学校6年、猪俣愛香さん。ペットと飼い主を幸せに。私の将来の夢は、犬や猫などのペットのトリミングや、体のお世話をするトリマーになることです。私は動物が好きなので、動物に関わる仕事に就きたいと思っています。そう思うようになったのは、小学3年生の頃に見たトリマーが活躍するテレビ番組がきっかけでした。飼育放棄され汚れてしまった犬を助ける一生懸命な姿に感動し、トリマーになりたいと思いました。トリマーになるためには動物の健康や飼育に関する知識と技術が必要です。私はこの夢を叶えるために家で飼っている猫を自分で洗ってあげたり、ペットサロンに行った時は、どんな仕事をしているのか見学したりして、トリマーになるために役立ちそうなことを考えながら生活しています。私は動物たちを幸せにして、家族である飼い主さんを笑顔にできるような、そんなトリマーになりたいです。我が家のアイドル、高橋流星くん2ヶ月。2024年12月21日生まれ。波佐間町、翔平さんの長男。たくさん飲んで、たくさん寝る、ぱっちりおめめがかわいい流星くん。これから元気いっぱい、たくましく育ってね。千葉うかちゃん1歳。2023年9月8日生まれ。波佐間町、愛香さんの長女。宇宙のように広い心と目で学んで、華やかな素敵な女性になりますように。我が家のちびそね、食べ過ぎ注意ね。宇津美ひまりちゃん8ヶ月。2024年7月2日生まれ。米山町、慎太郎さんの長女。満面の笑顔が可愛くて、周りをすぐ笑顔にしてくれます。これからも元気にすくすくと育ちますように。ただきまりちゃん9ヶ月。2024年6月3日生まれ。波佐間町、高人さんの長女。笑顔に毎日癒されています。日々成長が楽しみです。登米市のアイドル4人の可愛い笑顔の写真が掲載されています。我が家のアイドル募集。問い合わせ、総務部市長公室、広報校長係、0220-22-2090。